そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
下平さん、相談があるんですけどね。
はい、
相談っていうかいい話があるんですよ。
お、
僕にですね、ちょっとお金を貸してみませんか。
はい、え、
まあ、ちょっと金額大きいんでね、10万円ぐらい、一回貸してくれればですよ。もうね、2倍になって、帰ってきますから、どうですか？
どうやって？
どうやってかはちょっと企業秘密なんで言えないですけども、とりあえず貸してくれれば、1.5 には20万円になって、僕多分ね、こういうことできないと思うの。
うさんくささ、満載ですね。
そうでしょ？
うん、
僕言葉巧みにね、人を騙すがねできないと思うの。まず途中で笑っちゃうもん。でもね、下平さん、
はい、
こういう詐欺ですよ、いわゆる、
うん、
フィッシングメールっていうんですか、
はい、
送られてきません？いっぱい
あります。
アマゾンからですとかね、
うん、
なんか楽天からですとか、なんとか銀行でもう口座が取引ができなくなりますよとかね。いや、うん、僕そこの口座持ってねえけどみたいなとこからも来たりして。
私ここ1年ぐらい、3000万ぐらい振り込まれるっていう予告メールが来てて。
マジですか？
ちょっと待ってるんですけど。
どこ教えて。いや、ダメだ、引っかかりに行ってる自分から。
口座も何も教えてないのに明日振り込みますみたいなメールが来たんですよ。
来ましたか？
いやー、一年待ってるんですけどね。
じゃあまだ明日が来ていないんですよ、下平さんのところには。
あー、そっか。
明日を信じて生きていこう。僕の方ね、この間ね。
はい。
これメールじゃないんですが。
はい。
いわゆるメッセージアプリからね。
はいはい。
こんなの来ましたよ。こんにちは。アマゾン出身です。アマゾン出身。だからアルバイトをしていますので、ぜひご協力ください。アマゾン出身ですと。多分これ
密林から
アマゾンからですっていうのを、フロムアマゾンっていうのを、
はいはい、
自動翻訳かけたんでしょうね。アマゾン出身でアマゾンからわざわざと、こういうのが来ましたからね。でそういうのがね、いっぱい来るじゃないですか。
はい、
そこでですね、ちょっと詐欺に興味を持ちまして、
はい、
そしたらね、いろんな詐欺があるのね。ね、新しいとこではね、これはですね、アルゼンチンでの話なんですが、
はい、
今年2022年の5月、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスってとこありますね、
はい、
ここでですね、ある男が逮捕されたんですよ、
はい、
容疑はもちろん詐欺です。それもですね、うん、他人のクレジットカードを不正利用した、いわゆるクレジットカード詐欺、
はい、
これがですね、大規模なんですよ。利用されたクレジットカード情報169件、
お
で総額ね、100万ペソ、これ日本円にするとね、約250万円くらいなんですが、
うんうん、
まあ169件で250万円だったら、まあそんなにいいと思いますけれども、まあ、はい、為替の影響もありますしね、
うん、
ただですね、これどうやってって、これだけの件数でしょ、
うん、
なんか大規模じゃないですか。
そうですよ。
にもかかわらずですね、これマフィアとかギャングは一切関与してないの。犯罪組織は一切関与していなくって、
はい、
たった一人で行われたんですよ、これ。それもね、もともとなんかそういう道の人っていうわけでもなく、
うん、
捕まえていればね、ただの新聞販売員なんですよ。一体これがどうやってそんな詐欺を働いたのかなんていうのを、今日はですね、本編の方でもお話してみたいなと思っております。
はい、
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあさあ、指物屋さん。
はい。
改めましてこの事件振り返ってまいりますが、
うん。
捕まったのはですね、ブエノスアイレスで新聞販売員をしている、フェルナンド・アルベルト・ファルセッティさん、容疑者容疑者っていうのかな、
うんうん、
フェルナンド・アルベルト・ファルセッティ容疑者、56歳。
はい。
これはですね、何から事件が発覚したかっていうと、うん、地元の衛星テレビがありまして、衛星テレビの会社が。
はい。
まあ、有線というか衛星で、テレビ番組を配信している会社ですね、うんうんうん、放送している会社。で、そこからですね、警察になんか不正なクレジットカード支払いが行われてるよって報告があったんですね。
はい。
っていうのもですね、この衛星テレビ会社はですね、プリペイドカードの販売っていうのをやってるんですよ。
うんうん。
ホテルなんかに泊まるとね、プリペイドカード買ってテレビ見るっていうのがよくあるじゃないですか、はいはいはい。
ありますね。
あれをやってるというか、あれを、うんうん、テレビ放送に対してやっているという、そういうプリペイドカード。これをですね、販売したんですね。
はい。
で、このプリペイドカードを買う時のためのプリペイド口座。
うん。
ここにですね、クレジットカードからチャージをするんですが、
はい。
で、これをね、どうやら不正なクレジットカード、他人のを使ってチャージして、そしてね、うん、そのプリペイド口座を他人に売るっていうことをどうやらこのファルセッティさんはやったようなんですね。
お
ー。でもね、このクレジットカード決済、チャージするのにはクレジットカード番号もちろん必要ですね。
はい。
で、それだけではダメでしょう。
うん。
今だいぶね、セキュリティ上がってきまして、クレジットカードの裏面にセキュリティコードっていうのが入ってませんか？
うん、ありますね。
ありますよね。番号だけでは買えなくって、うん、セキュリティコードっていうのもあらかじめ設定されてるやつを入れなくちゃいけないと。
はい。
で、これがですね、169件もなされちゃったわけなんですよ、他人のが。
うん、うん。
でね、これだけの数のね、カード情報って、
うん、
闇市場でもね、なかなか仕入れるのは難しいそうなんですね。
へー。
なので、これもう相当大規模な犯罪組織、マフィアとかね、
うん、
ギャングとか、下手したらこう、うん、サイバー犯罪集団、組織が絡んでるんじゃないかと警察は睨んだんですって、
うん。
で、捜査をしていくとですね、容疑者が浮かび上がりまして、捕まえてみたら一人の男、はい、あれ組織はと、
うん。
しかもですね、ただの新聞販売員と。
はい、
あれ組織はと。で、まあ、一人で、こう、軽い感じでやったらしいんですね。
ほうほうほう。
なので警察の調べにもですね、ホイホイと答えて証拠もいっぱい出てきて、
うん、
お前かいと。で、どうやってね、そのカード番号とセキュリティコードをこうね、盗んだのかと言いますと、
うん、
人のカードをね、盗んだわけではなかったんですよ、彼。
はい。
使った道具はね、ノートとボールペン。
え？
あと蛍光ペン。
え？
要するにね、紙とペンなの。
はい。
で、カードを盗んだんではなくって、
うん、
クレジットカードの番号とそれに対応するセキュリティコードをね、計算する式を作ったんですね。
え？
作れるんですって。
え？
しかもね、コンピューターなんか彼使ってないの、手書きなの。すごいことやるでしょ。
うん。
その才能を他に生かす、詐欺をね、見るたんびにね、僕そう思う。
うん。
その才能を他に生かしなさいよと。
うん。
で、実際に大事なところっていうのはぼかしがかかってるんですけども、アルゼンチンのね、ブエノスアイレスの、新聞にね、
うん、
そのノートの写真が載ってるんですよ。
はい。
本当にね、手書きなの、汚ねえ字で。こことここがこうなってみたいな矢印とかも引っ張ってあって、
うん、
その計算式をどうやら作ったらしくって、
はい、
こういう番号だったら、こういうセキュリティコードになるはずっていうのをね、見つけ出しちゃったんですね。
おー。
でね、気づくのが遅れたのはですね、理由がありまして、
はい。はい、
プリペイド口座でしょ？
うん。
まあ、日本円でそんな100万円とか200万円ドーンと入るわけではないんですよ。
はい。
だから取引金額が小さかったんですね。
うんうんうん。
で、取引金額小さいのを分散して169件もやったもんだから、
はい。
なかなか気づくのに遅れてしまったと。
ああ、なるほど。
この辺もね、頭いいんじゃないかと思うんですけども、写真見たのよ、このフェルナンドさんの、
はい、
容疑者の。
うんとね
、言っちゃなんだけど、小汚いおっさんなのよ、ただの。
ああ。
もう、なんかね、そんなことやりそうにないというか。それでね、まあ、うまいことやっちゃったとは言えないけども、
はい、
取引金額小さかったので気づかなかったと、
うん、
で、取引金額小さくして気づきづらくするっていうのはね、昔からあるテクニックなんですね、
うんうん、
でサラミテクニックって名前ついてんですよ。
へ
え。なんでサラミなんだと思います？サラミってサラミですよ、食べるサラミ。これね、サラミソーセージ、
はい、
下平さんは多分ね、お酒の友じゃないですか、ビールの友、はい、
ええ、
あれ1本丸ごと冷蔵庫からなくなってたらびっくりしませんか。
ああそうですね、はいはい、あれ
あれ私のせいなのにって、ね、ところがですね、下平さんが、うん、サラミはねいずれ食べるんだからと思って薄くスライスしてたとしましょう、はいはい、で皿に乗っけて、まあ、ラップかなんかかけて冷蔵庫に入れたとします、はい、
うん、
1枚2枚盗まれちゃったぐらいではわからないでしょ。
わからないですね。
そうなんですよ。だからね、ちょっとずつ盗めばバレないよっていうのをサラミテクニックっていうんですね。
ああ、そうなんだ。
これを利用した詐欺というのはですね、結構あるんですね。はい、
へ
え。下平さんもね、これはね、絶対知ってるはず。
はい。
ま、例えば僕らの日本人はね、お金の最小単位、普通は1円と思ってるじゃないですか。
うん。
ところがですね、口座の情報とか企業間とかね、
うん、
それから利子とかついてくると1円未満も発生してるんですよね。
はいはいはい。
でこれを例えば、まあ、普段は見えないようになっている1円未満のお金、うん、これを特定の口座に振り込むようにしちゃえば、
うん、
あ、お金が集まるんですよね。
集まりますね。
しかもほら口座の数なんていっぱいあるわけでしょ、
うん、
だ薄く薄く 0. 何円、日本円で言えば1000ですよね、
うん、
何千ずつとかっていう人集めていけば、
うん、
目には見えないけども塵も積もれば山となるじゃないですか。
山になりますね。
山になっちゃうんですよ、
うん、
でこれね、下平さんが知ってるはずだって言ったのは、
はい、
実際に被害に遭ってるとかではなくてですね、
ええ、
下平さん、広角機動隊ご存知でしょ。
はい、
ね、広角機動隊っていうアニメが、まあ、原作漫画がありまして、
うん、
これのですねセカンドギグ第2シーズンっていうんですかね、
はい、
これでですね個別の11人なんてありましてね。
ありました。
何のこっちゃねんという方はですね、ぜひとも広角機動隊セカンドギグっていうのをですね見ていただいて、はい、うん、そこでですね、まあ、テロリスト、クゼっていうテロリストがいるんですね、はい、でこのクゼがテロの資金を集めるために使った方法がこれなんですよ。
あ、
ちょっとずつちょっとずつ 0. 何円っていうのを薄く薄く集めていって1個の口座にして、
はい、
でテロ資金を集めていたというのを、うん、
はい、
公安休暇の皆さんがね、
はい、
暴いていくんですね。
うん、
でね、これ他にもね、スーパーマン、以前、
はい、
スーパーマンの映画の特集やりましたけども、
うん、
スーパーマン3っていう映画がありまして、電子、
うん、
の要塞なんていうねサブタイトルついてるんですが、ここでもね、はい、同じテクニック使って銀行員がお金を集めてなんてことをやったんですね。
お、
結構有名な手口なんですよ、サラミテクニックって。
はいはい、
で現実世界でもですね、実は結構行われてるんですね。
え、
例えばですね、お金で言うと証券会社とか銀行ってキャンペーンでね、
はい、
口座を開設してくれるととか登録してくれると、うん、キャッシュバックとか出るじゃないですか。
ありますあります。
でこれを、まあ、0. 何円ではないですけども、
はい、
キャッシュバックを利用するためにですね、例えば一人で数万口口座作っちゃうんですよ。
おお。
そうすればその数万口に例えば100円ずつでも集まってくれば、
はい、
100円かける数万口でしょ。
おお。
すぐ100万いっちゃうんですね。
はいはいはい。
なんてこともできるし、やっちゃった人もいるし、
うん、
まあ、今はねだいぶ審査厳しくなってますから、一人でそんなにねたくさん口座作ってできないかもしれませんけれども、
はい、
それからね、お金そのものではないとすると、これもね、うん、日本でもありましたよ、ガソリン、
はい、
ガソリンのメーター、ガソリン入れるときにね、
うん、
メーター出るでしょ、う
ん、はい、
入れる方の給油の方のね、車の中のメーターではなくって、うんうん、あそこの何リットル入れましたよっていう表示よりも、
うん、
数値よりもね少なく給油させるっていうことを時々やっちゃうガソリンスタンドってあるわけですよ、
うん、
そうすると例えば1リットルって入れてるようにこう数値上見せかけて、うん、本当はね 0.9 リットルしか入れてませんと、
はいはい、
そうするとそのガソリンスタンドは 0.1 リットル分得をしちゃうんですね、
うん、
だからね、給油ポンプっていうのは何年に1回検査しなくちゃいけないよっていう検査証がついてるんですが、
はい、
それからね、これもう気をつけにならないといけない、クレジットカードを、
はい、
まあ、クレジットカード情報を不正に手に入れて、
うん、
で使い放題使いそうじゃないですか、
うん、
そこがね僕らが詐欺師になれない理由なんですよ。例えば僕らがねやりませんけども、
はい、
クレジットカード人のね、カード番号と暗証番号とかセキュリティナンバー手に入れたとすると、
はい、
あれが欲しかった、パソコンが欲しかったとか、カメラが欲しかったとかね、家電製品買っちまえとかってやりがちですけども、う
ん、はい、
それやるとすぐバレますよね、
うん、
だってね、後でその口座本当に持ってる人がね、カード持ってる人が明細見て、あれこんなの買った覚えないぞってなれば、
うん、
だからわざと少額で行うんですよ。
おお。
数百円とか数千円とか、
はい、
で、それもドラッグストアでとかスーパーでとかコンビニでとかってやれば、あ、そういや買ったかなとか、うん、金額少ないとバレないでしょ。
はい。
これもね、サラミテクニックなんですね。で、このサラミテクニック。まあ、主にはコンピューターを使ってね、さっき言ったように、いろんな口座からちょっとずつちょっとずつかすめ取っていくってことをするんですが、
はい。
元祖ってのがありましてね。
うん。
これはですね、1960年代後半、いろんな取引とかにね、コンピューターが使われるようになってきた時代です。
はい。
ニューヨークの銀行でですね、利子の1セント未満の波数処理を四捨五入ではなくてですね、切り捨てにするっていうプログラムに変更しちゃったんですね。うん、で、切り捨てた額を自分の口座に振り込ませるっていうにしてプログラム組んで、
うん、
それでね、お金を集めていたっていう世界初のコンピューター犯罪とも言われるんですが、
お、
こんなものが行われていたぞっていうのが、いろんなところで、はい、言われているんですが、
うん、
これが元と言われているんですが、なんとね、調べていくとね、これニューヨークでこの犯罪が行われたっていう記録ないんですね。
え？
これね、ないんですよ、この記録。
え？
いつの間にか、こういうことが行われたら怖いよねっていう、あるいはこういうこと行われる可能性あるよって言われたのが、あたかもね、本当のことであるかのようにして伝わっちゃって、その後、こう50年近い歴史の中で、こんなことがあったんですよっていうね、こう怖いよ怖いよって言ったのが本当になっちゃったと。本当のこととして伝われちゃったっていうことがあったようなんです。ただ、
はい、
ただですね、元になった犯罪は本当にあったらしくって、
うん、
これはですね、日本語の、データは出てこないんですが、英語のね、新聞とかいろいろ載ってるんですけども、
はい、
1963年、
うん、
これはですね、野菜とかね、果物とかの卸売をやっている、その会社に勤めてるエルドン・ロイスっていう人がいまして、
はい、
この人がですね、会社に不満を持ったんですね。
うん。
俺は会社から十分な利益を受け取っていないと。
うん。
で、この人、エルドン・ロイスさんはですね、ダミー会社をまず作るんですよ。
うん。17
個もダミー会社作りまして。
はい。
で、自分が勤めてる会社の1セント未満の、この見えない収益。
はいはい。
これをですね、まあ、まだまだコンピューターがね、使われてるとは言っても、手動のところも結構ありまして。
うん。
まずね、小切手にしちゃうんですね、手書きの。
はいはいはい。
で、この小切手にして利益をそちらの17のダミー会社に分散して回すってことをやるんですね。
ああ。
で、彼はですね、6年間これやったんですよ。
はい。
稼いだ金額100万ドル以上。
うん。
現在の価値で言うと、1700万ドル以上です。
うん。
でですね、彼がなぜ捕まったかと。捕まったんです、はい、彼。ですね、彼は、やめ時がないなってことに気づいたんですね。
あ
これ彼が辞めるとすると、この詐欺をね、
はい、
急に会社の利益が増えちゃうんですよ。
はいはい。
元々勤めた会社の。
うん。
で、なんでこんなに急に利益増えたのってことで、不審に思われちゃうんですね。
うん。
なので彼はですね、6年間やって、これ、ダメだな、と思って、自白したんですね。
はい。
すいませんでした、と。で、自白したもんですから、懲役10年で済んだと。
はい。
これがね、元になったようなんですね。
へぇー。
まあ、小ずるいというか、せこいというか、いや、まあ、金額はすごいけども、まあそういった詐欺がありましたということなんですね。
はい。
逆にね、すごい詐欺っていうのもあるんですね。規模がでかいのも。
おお。
下平さん、フランス、
はい、
ね。憧れのオフランス、パリ。
はい。
パリといえばエッフェル塔がありますね。
うん。
エッフェル塔って詐欺で売られてるのね。
え？
実際にね、誰かが買っちゃったわけではないんですが、
はいはいはい。
エッフェル塔を売るよっていう詐欺を働いた人間がいまして、
はい。
ね、これですね、ビクトール・ルースティヒっていう、まあ、本当の素性はわからないし、本当の名前もわからないんですが、
はい。
一応、ビクトール・ルースティヒっていう、チェコ人、チェコの人と言われてます。うんうん、で、この人ね、もともとアメリカで活躍していたって言っていいのか。もともとアメリカで活躍してた詐欺師なんですね。
はい。
やっぱね、詐欺師ってね、頭いいんですよ。
うん。
まずね、この人、5つも言語を操れたそうなんですね。それからね、偽名をね、25個も持っていたと。
うん。
で、彼がフランスに渡りまして、1925年。
うん。
新聞にですね、エッフェル塔が老朽化して、政府がこの対応に苦慮してるんだと。どうしたらいいんだっていうふうに、政府が困ってるよっていうニュースが載ったのを見るんですよ。
はい。
で、我々そんなの見てもね、あ、そうなんだって、エッフェル塔取り壊されちゃうのかなとか、 なんであんなもん作ったんだよとかって思うぐらいかもしれませんけれども、
うん、
ルースティはですねチャンスと思うんですよ、
うんうん、
チャンスと思って通信省の長官代理を装って、
うん、
スクラップ会社5社にですね呼びかけるんですね。
はい、
あの内緒だけどもと、政府は今エッフェル塔を解体する予定なんだと、
はい、
こういうね説明会を開くんですよ。で説明会っても今の説明会と違いましてね、まあ、うん、お食事会ですね。
はいはい。
で豪華な食事とかね酒なんかも振り舞いましてホテルでね。
うん。
で、あのその当時やっぱりまだ鉄の生産能力今に比べればはるかに低いので、
うん、
スクラップってね儲かるんですよ。
ほお。
だから原材料を仕入れるみたいな感じで、あれだけの鉄の塔でしょ。う
ん、はい。
大量に鉄が手に入るので儲かるぞという話を持ちかけるんですね。
ほお。
エッフェル塔解体されるからスクラップを引き取ってくれる会社探してるんだと、
うん、
でですね、あの説明会開いただけではなくてエッフェル塔にも案内するのね彼らを。
へ
え。バレそうでしょそんなとこ行ったら。
はい。
でもね作業員も市民も動揺するから、いやこれ黙ってるんだよって言って、うん、そのスクラップ会社5社をね黙らせとくんですねうまいこと
おお。
でじゃあ入札するから、
うん、
あの賄賂よこせと。
ああ。
賄賂くれた会社にこの入札を落としてやるからと、
うんうん、
もうまんまとね乗っかっちゃう人いるんですね、
うん、
アンドレ・ポアソンっていう人がですねこの会社経営してるんですが、
うん、
スクラップ会社をこの人がですね賄賂をよこしちゃうんですよ7万ドル、
うん、
これまた現在の価値で100万ドル、
はい、
でその100万ドルだけまずもらってルーティヒはね逃げちゃうんですね、
うん、
で逃げちゃったらあれと思って普通訴え出るでしょ。
はい。
ところがですねポアソン賄賂を渡しちゃってるでしょ。
は
あ。まあ賄賂を渡したと思ってるでしょ。
はい。
だからこれ届け出ると俺が逮捕されるなと思って、
うん、
警察にね届け出ることをしなかったんですね。
ほう。
なので事件は公にならなかったんです。
はい。
公にならなかったらどうするかというとルーティヒはですねおこれバレてねえなと、
うん、
1ヶ月後フランスに戻ってくるんですね
すげえな。
フランスに戻ってきてまたね同じ手口を使うの。
あ
で別の人を騙しかけるんですが、
はい、
さすがに騙されそうになった人がこれ怪しいなって言ってバレまして、
うん、
警察に追われまして今度はアメリカに逃げます。
はい。
でですねアメリカに逃れて彼は何したかって言いますと、
うん、
やっぱりですね詐欺を続けるんですね。
お
でですねある有名な人物を騙します。
うん。
普通この人に手を出したらまずいだろうというような人を普通ね、こう、金持ち、もちろんね、金持ちを騙すんですが、芸能人とかね、はい、スポーツ選手とか、
はい、
そういうのに、疎そうな人、ね、騙されやすそうな人をターゲットにするじゃないですか。
はい。
違うんですね。彼が目をつけたのは、アル・カポネなんですね。
お
マフィアのドンですよ。
はい。
でですね、アメリカに帰ったルースティヒはですね、身なりをまず整えます。いい服着るんですよ。まあ、ある程度お金もありますしね。うん、で、身なりを整えて、アル・カポネの元を訪れるんです。でどうするかっていうと、
うん、
取引があるので申し訳ないが5万ドル貸してくれないかと、
はい、
お願いするんですね。で、
はい、
この取引成功したら非常に大儲けするから、
うん、
2ヶ月後には倍にして返します。だからアルカポネさん私に5万ドル貸してくださいって頼むんですね。
はい。
で2ヶ月後どうしたかっていうとトンズラはしないんですよ。さすがにね、うん、アルカポネ相手に騙してトンズラするっていうと殺されちゃいますので、
はい、
2ヶ月後ねアルカポネの元に行くんですね。また、
うん、
で何て言ったかっていうと、
はい、
すいませんと取引失敗しましたと、
うん、
で失敗をしたんですが私を信用してお金を貸してくれたあなたに損をさせるわけにはいきませんと、だから2倍にすることは叶わなかったんですがお借りした5万ドルはきっちり返しますって言って、うん、本当にきっちり返したんですよ、は
い
は
い、
でそれに感心したカポネはですね正直者だとこいつは信用できるって言って、
はいは
い、いろんなとこから金かき集めて5万ドル返してくれたんだろう、だからお前生活費もないだろうと、
はあ、
だから当面の生活費として5000ドルやるからって言って5000ドルくれたんですよ、うんうん、
へえ、
これいい話っぽいでしょ。
はい。
ところがそんなこと全くないんですよ。
え？
ルーティヒはですね5万ドル貸してくれって言って、
うん、
5万ドル借りて2ヶ月間ねそれ貸金庫に預けていただけなんですね。
へえ。
最初からね取引なんかなかったんです。
はいはいはい。
だから5万ドルを金庫に預けておいて、よし、2ヶ月経ったからって言って、2倍にすることもなく、 返しますって返しただけなんですね。ただほらカポネってこうマフィアのドンでしょ、義理がたいし、そういうのを大事にする男だってことを知ってるので、う
ん、はい、
だからこうすれば金くれるなってことを彼は最初から読んでたんですよ。
ああ。
それできっちり5万ドル返しただけで、だから彼は預かって返しただけで5000ドルもらっちゃったんですね。
おお。
だから本当にね、一流の詐欺師なんですよ。
うん。
でね、一流の詐欺師、まあ詐欺師だからできるんだろうな。ね、こんなものも売ってまして。
うん。
偽札製造機。なんか、偽札製造機って今で考えるとものすごいものでしょ？
うん。
これね、彼はね、持ち運べるやつなんですね。どんなものかっていうと、本物のドル札と、
はい。
それから、ただ単に、ドルと同じ大きさの、ドル札と同じ大きさをした白紙。これを入れるとですね、うん、偽ドル札が印刷されて出てくるっていう。
はい。
で、本物と寸分たがわぬドル札が出てくるんですよ。
うん。
この偽札製造機自体が偽物でして、
え？
だって出てくるのがね、本物のドル札なんだもん。
そっか。
本物のドル札と白い紙を入れるんですが、入れたドル札と偽物と言われている、別に入れておいた本物のドル札が出てくる、つまり2枚出てくるんですね、
うん、
っていう仕組みを作りまして、これをですねどうですか儲かるでしょうって言って売りつけるんですよ。
はい。
名前がすごいですよ。ファビュラスマネーボックス、素晴らしいマネーボックスという名前で売りまして、これね売れたそうですね。で、何十万ドルかこれでも稼いでます。で、ただですね、やっぱ最終的にはアメリカで逮捕されまして、アルカポネと同じアルカトラズ刑務所で、獄中死をしてます。さあ、この話もね、エッフェル塔を売った、しかも2回売ろうとしたっていうスケールのデカさがありますが、
うんうん
うん、ですね、さらにスケールがデカい詐欺がありまして、
はい、
フランスをね、結果的に崩壊させた詐欺師がいるんですよ。詐欺師というか、もう天才というか、ジョン・ローっていう、この方はですね、フランス人ではないんですが、
うん、
結果的にフランスを崩壊させてしまった人なんですね。
はい。
この方ね、スコットランド、イギリスですね、今で言う、
うん、
スコットランドのエジンバラっていうところに生まれます。
はい。
生まれはいいんですよ、裕福なご家庭に生まれまして、
うん、
あのね、金属細工のこう細工師の家に生まれたんですね。
へえ。
で、不幸なことにですね、10代でお若いうちにですね、お父さん亡くすんですよ。
ああ。
でも、お家がこう、非常に裕福だったので、巨額の遺産を相続しましてね。
うん。
で、相続して何したかっていうと、まあね、うまいこと使う人もいれば、ね、破産しちゃう人もいるんですね。ジョン・ローはですね、相続した金を、遊び歩いて使い果たします。
ああ。
でね、まあ、遊び歩く理由もわかる。まあ、わかっちゃいけないけれども、彼ね、ハンサムなんですよ。
はい。
で、背も高くってね、
うん、
で、上流階級の女性たちとね、浮き名を流していたらしいんですね。そしてですね、ギャンブルも好きだったんですね。で、ギャンブルに手を出して破産しまして、
うん、
でですね、もうエジンバラにはいられないと、スコットランドにいられないと、ね、うん、その当時はですね、あのイングランドとスコットランドと別の国なの で、
はい、
でロンドンにですね、移住するんですよ、
うん、
イギリスの方に。で、ロンドンに移住してつつましく暮らしてればいいものをですね、彼は、
はい、
ある女性をめぐって決闘しまして、
お、
相手を殺してしまいまして、
わ、
投獄されるんですね。
あ、
で、死刑判決を受けました。
で、
死刑になればおしまいなんですが、
はい、
それじゃフランスを崩壊させられないでしょ。
うん、
当然ですね、死刑にはならなかったわけなんですね。何かと言いますと、うん、脱獄するんですね。
わわ
仲間に助けてもらいまして、悪い仲間いたんでしょうな、はい、
うーん、
まずね、看守を薬で眠らせます。
はい。
そして窓の鉄格子を金の子で切って、
うん、
で脱獄するっていうで、どこに逃げたかっていうと、オランダです。
はい。お
ー。アムステルダムに逃げました。
はい。
で、その後ですね、まあね、見た目も良かったし、口もうまかったんでしょうね。
うん。
ヨーロッパ各地でね、あのコンサルタント業をして稼ぐんですよ。
うん。
この当時のコンサルタント業っていうのはですね、国王とか貴族とか、うん、そういった人を相手にして、で、政府のコンサルタント業ですね、はい、
うんうんうん、
まあまあまあまあ、今でもね、日本にもそういう感じの方ってのはいらっしゃいますけども、
はい、
ね、その当時もそういった人いまして、うん、でですね、まあある程度こう地位を築きまして、20年後、はい、生まれ故郷スコットランドに戻ります。
うん。
で、その頃ですね、帰ってみるとスコットランドは イングランドとの合併を検討していたんですね。
うん、
さっきも言った通りですね、スコットランドはその当時はスコットランドはイングランドと別の国だったんですが、
うん、
まあ、スコットランドがですね経済的に結構行き詰まってまして、
うん、
でイングランドと合併しようかなということが検討されていたんですが、ジョン・ローはですね、うん、大反対するんですよ。なぜかと言いますと、
うん、
合併するとですねイギリスになっちゃうでしょ。
ああ、そうですね、
ロンドン時代の罪でまた死刑になってしまうと、
うーん、
いうわけでこれ大反対だと。
はい、はい、
で、ジョン・ローはですねコンサルタント業を生かしまして、自分が財政政策を考えるからと、
うん、
これを採用すればスコットランドは大丈夫だからっていう風にしてスコットランドを説得するんですが、
はい、
聞いてくれないんですねスコットランド、
うん、
で結果的にスコットランドとイングランドは合併します。
はい、
でジョン・ローは身が、ね、危険ですので再び逃げるんですね、うん、大陸に、
うん、
で逃げた先がフランス、
うん、
でフランス国王にですね、はい、こんな財政政策がありますよって言ってアピールするんですよ。
うん、
でその当時フランスはですねルイ15世の時代なんですね。
うん、
でルイ15世っていうと、まあ、あんまりこうね、まあ、有名、まあ、有名は有名ですけども、
うん、
14世とか16世の方が有名ですね。
はい、
あの16世はねフランス革命にあって断頭台のついと消えるという、
うん、
奥さんがねマリー・アントワネットという、
うん、
で一方で14世は太陽王なんて言われましてね、
うん、
もうベルサイユ宮殿は作るわね、
うん、
もうお金使い放題っていう、まあ、フランスがある意味一番輝いていた時代の王様ですから、
はい、
でその14世が亡くなって15世が王位を引き継いだばっかりなんですよ、
うん、
でここでですね14世今も言いました通りお金いっぱい使いましたね、
うんうん、
むちゃむちゃお金を使っていたのでフランスはですね15世の時代財政難なんですよ、
うん、
でですね政府が財政難なので政府にですね貴族がお金を貸したりしてましてそのお金の利益だけで食っていけるランティエなんていう呼ばれる人たちも登場するぐらい、
うん、
で王室はですねもうありとあらゆるものを売っ払うんですね、
うん、
目先のお金を稼ぐために、
うんうん、
最終的にはですねあの税金を取り立てる権利というのがありまして、
はい、
普通税金取り立てるのって政府の仕事でしょ。
そうですね、
でももうその権利までね売り払っちゃう始末なんですね。
おお。
で困ってるところにジョン・ローがやってきて、
うん、
ジョン・ローがですねこうすればいいって言って政策を立てるんですよ。
はい、
で何やったかって言いますとまずですねその当時お金っていうのは金貨とか銀貨、うん、金や銀そのものがお金なんですね。
はいはい。
でそうすると金とか銀ってもちろん量が少ないじゃないですか、
うん、
だからお金が足りなくなっちゃうと。
はい、
ね、いわゆる金貨銀貨を作るための金や銀が少ないんですから、
うんうん、
ね、好き放題作れないわけですよ、
うん、
じゃあ金や銀が足りないなら金や銀じゃないお金を作ればいいじゃないと彼は思うわけですね、
うんうんうん、
じゃあ何したかっていうと銅とか鉄で作ったわけではなくって、
はい、
我々にね一番おなじみのものを作るんですよ。紙幣を発行するんですね。
ほう。
いわゆるお札です。
はい。
王室銀行っていうのを作りまして銀行券、うん、紙幣っていうのを1718年に発行します。でですねジョン・ロー本人は王室銀行の代表になっちゃうんですよ。
うん、
でもよく考えてください。それまでね金貨とか銀貨っていうのは金そのもの銀そのものだったからみんなありがたがってお金だと思ってるわけじゃないですか、
うん、
今日からこれお金ですって言ってもこれ紙でしょ発行されたもの、
うんうん、
誰も使ってくれないですよね、
うん、
なので政府はねあるいはジョン・ローはこんなことを言ったんですね、
はい、
この銀行券紙幣これでないともう税金の支払い認めないよと、
うん、
そうするとこの紙が紙幣がお金として流通するようになるんですよ、
うんうんうん、
だって税金これでしか払えないんだもん。
はいはい。
でこの銀行券の画期的なところはですね、
うん、
不換紙幣って言いまして、うん、銀行に持ってっても金に変えてくれないんですね。
はいはい。
今これ我々普通だと思ってますよね、
はい、
銀行にね札束持ってって、
うん、
1万円札持ってったりしてね金ちょうだいって言っても、はい、それは金属店に行ってくださいって言われちゃうじゃないですか
、うん、
でもね昔はねっていうか結構最近までね銀行に紙幣を持っていくと金に取り替えてもらえたんですよ。それはね一般的には1971年まで、
はい、
これニクソンショックって言いまして、
うん、
アメリカのニクソン大統領がもう銀行にお札持ってきても金とは交換しませんって言ったのがこの年1971年なんですね、
うんうんうん、
それまではね銀行に紙幣持っていくと金と交換してくれたの。 で、これを1718年の時点でやったんですね。
はい。
だからね、よく10年早いっていう言葉ありますけども、
うん、
250年早いんですよ。
早いですね。
で、この俯瞰紙幣の利点ってのもありまして、
うん、
あのお金が足りなくなったらすればいいじゃんっていうことができるんで、ただの紙だしと。
はい。
で、これ利用してフランスはね、一時的に好景気になるんですよ。だってお金がいっぱい作れるんだもん。
うん。
で、一方で財政赤字の削減にもジョン・ローは取り組みます。
うん。
何やったかっていうとですね、当時あの新大陸、今でいうアメリカですね、
はい、
アメリカ合衆国、この南部にはですね、うん、フランスの植民地がありまして、
はい、
でここにね、国営ミシシッピ会社っていうのを作るんですよ。
ほう。
あのミシシッピ川のあるところですね、
うん、
でこの国営ミシシッピ会社を作って、ここの会社の株式をフランスの国債、まあ、国の借金ですね、うん、
はい、
これとね交換できるようにしました。
ほうほう。
これをですね、債務の株式化っていうふうにして、難しい言葉で言うんですが、
うん、
これもね、日本だとね、こんな債務の株式化っていうのがやられるようになったのは21世紀に入ってからですからね、
う
ん、300年早いんですよ。
おお。
あの日本でもね、21世紀に入って大きい会社がね、結構あのやばいことになりまして、いろいろと、
はいはい、
大企業の経営再建なんていうのよく聞きませんでした。
うん、やってたかも。
でこの、うん、企業のね、経営再建に使われるようになった手法が債務の株式化なんですね。これをね、300年前に彼はやってるんですよ、
うん、
だからある意味天才なんですね、
うん、
で、ジョン・ローはですね、天才でありながらやっぱり詐欺師だったのは、
はい、
このミシシッピ会社の、宣伝をですね、古代宣伝したんですね。古代広告売ったんです。
お、
ミシシッピはね、めっちゃ金出るよとだからこの株式買っとくと得だよと。
うん、
で、まあ、うまいこと宣伝しまして、みんなそれを信じましてね、
はい、
そうなのって言って、みんなこのミシシッピ会社の株式をね、こぞって買ったんですよ。で、株式を買うとどうなるかっていうと、う
ん、はい、
人気が出ますよね、
うん、
価格が上がるんですね、
うん、
で、どんどんどんどん価格が上がっていって、もうバブルですよね、
うん、
で、フランスの経済がどんどん良くなってるぞっていう真っ最中に、彼はですね、どんどん自分の地位を高めていくんですね。
はい。
1720年にはですね、財務総監、もう財務大臣ですね。
うん。
これも兼任します。
へ
え。財務大臣やってるでしょ？
うん。
要するに中央銀行の総裁もやってるでしょ？
うん。
それからミシシッピ会社、国営企業のトップもやってるんですよ。
はい。
だからもうすごい地位に行っちゃうんですね。
うん、
で、ミシシッピ会社の株を買った人も大儲けしまして、バブルですからね、
うんうん、
ここでね、我々の知っているミリオネアっていう言葉が誕生するんですね。で、バブルが絶頂になりますとどうなるかっていうと、
うん、
バブルというのはですね、絶頂期に崩壊するんですね
、
みんなね、ある時にふと気づくんですよ、
はい、
あれ、この株式買って本当に儲かった人っているのと、
うん、
ミシシッピで本当に金出たのと、
うん、
この株券本当にお金になるのってことを気づくんですね、
うん、
で、ですね、やべんじゃねえかってこと、みんなスッと冷静になるんですね、
うん、
じゃあ今まだ価値があるうちにこの株券売っちゃった方がいいんじゃないかなって言って、みんなですね、換金に走ります、あるいは売りに出すんですね、はい、
うん、
もうね、銀行の方もですね、やばいことになりまして、
はい、
いわゆる取り付け騒ぎ、もう券で持っててもしょうがないから金に変えてくれと、
うんうんうん
う
ん、
もうね、みんな一斉に銀行にも押し寄せて死者が出るぐらいだったんですね、はい、
あ、
でこれやばいってことになって、ジョン・ロー死刑にしろという声も上がりました、うん、でバブル崩壊しまして、これでですね、せっかくこう株式買った、まあ、庶民もね、なけなしのお金はたいて株式買ったわけですよ、うんうん、でこれが紙切れ同然になっちゃいまして、
あ、
庶民の多くがですね、また貧困に陥っちゃうんですね。
はい。
その一方でね、貴族は売り抜けたりしてまして、
うん、お、
貴族は金を一応持ってるけどもと、
うん、
やっぱりね、割を食うのは庶民なんですよ、いつの時代も。
そうですね。
うん、で庶民が貧乏になりました。貧乏どころかもう自利品に、貧困に陥りました、
うん、
食うや食わずの生活になりました、
うん、
パンすら食えないと。
あ、
パンがなければケーキを食べれば、まあ、これはね、あの、マリアンドアンと本当は言ってないんですけども、
うん。
でも、それぐらいの生活苦に陥りまして、
うん。
フランス革命につながっていくんですよ。
はい。
だから天才であり、フランスという国を崩壊させるまでの下岸でもあったというのがこのジョン・ローなんですね。下平さん、
はい、
まあいろんな詐欺がね周りにも転がってますけども、
うん、
気をつけなくちゃいけませんよ。
本当ですね。
気をつけるための一環としてね、
うん、
詐欺師っつうのがどういうもんなのか、あるいはどういう心得でやってるのかってことを知っておくことは有効だと思うんですね。
はい。
なのでですね、本編でお話をしましたルーティヒ、あのエッフェル塔売っちゃった人、うん、
はい、
この人が考えたね詐欺の実戒っていうのがありまして、
うん、
銃の心得ですね、
はい、
これをですねご紹介しておきましょうか。皆さんもですね気をつけてください。
心しておきましょう。
第一に、まず辛抱強い聞き手であれ、まず自分が喋るよりも相手の話をよく聞けと、
は
い、それからですね、話をしているときに退屈しているように見せるなと。
おお。
だ、興味津々で聞いているようにすれば相手がどんどんどんどん喋ってくれるってことなんでしょうね。それからね、相手が政治的意見を漏らすのを待てと。で、4番目、相手が宗教的意見を漏らすのを待て。
は
い、だ、自分のね、一番こう、奥底にあるような、こういう考え方してんだよっていうのを聞き出せってことでしょ
う
ね。
うんうんうん、
それからね、猥談をほのめかせ。エッチな話ですね。
はい。
しかし、続けはするなと。
うん。
だから、まあ、その辺は、親近感なんですかね。
あー、なるほど。
ね、それからね、病気の話はするなと。
うん。
ただし、特別な心配事が明かされた場合は除くと。これやっぱりかなりね、はいはいはい、これプライベートな話ですから。
うん。
で、相手の個人的境遇を詮索するな。
はい。
勝手にそのうち喋ってくれると。
ほう。
で、自慢はするなと。
ええ。
ね、これもやっぱり相手の話を聞き出すことなんでしょうね。
うん。
で、身なりをだらしなくするな。
うん。
アルカポネのところに行った時もそうでしたけどね。
はい。
身なりっていうのはある程度はね、綺麗にしとかないと信頼が得られないんでしょうね。
うん。
そして一緒に酒を飲めと。
はいはい。
しかし自分は酔っ払うなと。だからやっぱ相手の情報を聞き出すってことに尽きるんじゃないですかね。
そうですね。
ほら今ね、クレジットカードとかフィッシングとか、
はい、
相手のも情報ですもんね。
そうですね。
だ、それに気をつけて、いなければならないと、こっちとしてはね。
うん。
というのがあるんでしょうな。まあおまぬけな詐欺もありますけどね。さっきのアマゾン、オープニングで言いました。
はい、
アマゾン出身ですっていう。
はい。
お、ふるさとアマゾンかねと。っていうのもありますが。
はい。
まあまあ、そんな面白い詐欺が、あるいは、面白い詐欺をほのめかすメールが来ましたら。
はい。
ぜひともですね、引っかからずに、その雑貨店にメールを送っていただければと思います。
はい。
じゃあ、そういったメールを送っていただくアドレスと、しめだやらさんからお願いします。
この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakk@ 数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索して お楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
ですね、メールといえばこんなメールもいただいておりまして。
はい。
ですね、これはですね、どなただ、お名前が、たまごパンさんからですね。たまごパンさんからいただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田店長、下寺さん、こんにちは。酒井さんラップ、今回も炸裂していましたね。朝から笑いすぎてお腹痛いです。ほんと、酒井さん、素敵な方です。 かまぼこ作り楽しそうなのがよくわかりました。自分で作ったかまぼこは格別ですよねきっと、といただいたんですね。
はい。
ですね、これ何かと言いますと、
うん、
この間の私、小田原鈴弘さんというかまぼこの老舗がありまして、そちらにですね、はい、お邪魔しまして、かまぼこ作りを体験するっていうね、
うん、
みんな大好き広報酒井さんと一緒にかまぼこ作りをやってくるっていうのを、はい、音声を流しましたけれども、
うん、
もうね、皆さんね、本当に活動的リスナーの方々は、
はい、
このですね、たまごパンさんもですね、ご紹介したスライムかまぼこ。
はい。
今ね、ドラクエウォークとコラボしてまして、小田原鈴弘さん、
うんうん。
スライムかまぼこをね、今販売してるんですよ。これをですね、取り寄せたそうなんですよ。
うん。
で、メール続きがありまして。
はい。
スライムかまぼこは、うちも取り寄せまして、先日食卓に出しました。としてですね、写真も送っていただいたんですよ。はい、スライムかまぼこ、メタルスライムですね。
はい、
お皿に並んでまして、
うん、
残ったそうめんで遊んでいたら家族全員から何をやってるんだと呆れられましたと。何やってるかと言いますと、そうめんでですね、はい、お皿の上に現れたそうめんで書いてるんです。綺麗に、
はい、
ドラクエっぽいね、へちょい字でね、そうめんで現れたっていう風にして書いてある。何やってるの。スライムかまぼこ、かわいいです。そら、家族にも呆れられるでしょうよ。いや、わざわざ取り寄せてね、美味しく召し上がっていただいたんでしょう。うん、これも楽しみ方ですよね。
はい。
ただ単にこう、切って出すだけではなくって、
うん、
楽しいです、こういうのね。それからですね、はい、特別版っていうのをね、
はい。
そうそう、特別版があんまりなりますよ、なんていう風にしてお話したんですが、もうね、
はい、
発売になってます。
お、
特別版はですね、2時間超えましたよ、今回も。
お
これについてもですね、ポテトッキリさんから、メールいただいてまして、
うん、
和田さん、下田さん、こんにちは。今回はフライングしました。かまぼこ体験特別版が先にリリースされていたとは、通常版で予告なかったなと思っていたところでした。それにしてもあの予告版はいいですね。先に特別版を購入してしまい、随分と前のめりでした。今回の特別版も聞き応え満点、ぜひ皆さんも聞いてください。次回の配信も楽しみにしていますといただいたんですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうなんです、あのね、そろそろ発売になるかもしれませんね。皆さん、検索してくださいなんて言ってたら、もう発売になってまして。うん、もう皆さん、今ですよ、聞くなら。
はい。はい。
広報、酒井さんがですね、なぜ、酒井さんスクラッチで、ね、
うん、
お腹がいっぱいなんですけど、うん、っていう風にして、もう、ね、消え入りそうな声で言っていたか。はい、あれがわかりますから。そしてですね、うん、ちくわを一緒に作った様子も、お聞きいただけますので、ぜひですね、広報酒井さんファンの方々は聞いていただいて、
はい、
お楽しみいただければと思います。そちらのね、感想も、そんな雑貨店にこちらに送っていただければと思いますんで、
はい、
ね、お待ちしておりますよ。じゃあ、今日の有料版はですね、
はい、
有名な詐欺師ってのは他にもいるんですね。
もう。
下平さんも知っている人。
知ってる人？
カリオストロ伯爵。僕は詐欺なんて働く。僕はもう精神誠実な男じゃないですか。ここで笑うから怪しいんだぞ。ね、カリオストロ伯爵。
はい。
ルパン三世、カリオストロの城で有名な。
うん。
あれね、モデルになった方いらっしゃるのね。で、この方ね、詐欺師。ね。なんていうお話を有料版の方で本日してみたいと思っております。
はい。
それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
危ない。
会社で聞かれたら怒られますね、これ。
あー、危ない危ない。
仕事は美味しく楽しく、温泉入って帰ろうか。仕事さえなければお気をつけあれ。